中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
円卓会議はきっと盛り上がったんだと思います。
放送日には終わって
放送日には終わっておりまして、今その告知の後でですね、うん、はい、皆さん残っていただいて今週の収録をしておるという感じでございます、うん、ということで引き続きですね、沖縄のバスに詳しい漬けらんしんさんと町づくりのコンサル、都市計画のコンサルをやってらっしゃる石垣彩音さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ということで今回は石垣さんにをフューチャーしてですね、ゲストトークしていこうかなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はまあバスの話をちらっとして、いわゆる交通政策と都市計画っていうのはまあ密接であるべきだと、なんで密接じゃないの、沖縄のこの政策がこうつながってないのって話をしていてですね、どうやら石垣さんは前回少しハワイに詳しいという話をお聞きしまして、もう少しハワイ話からいこうと思ってるんですけど、まずハワイ研究みたいな感じで研究者だったんですか、それとも博士号を取ったとか、それとも留学をしていたとか。
ハワイの、うん、ハワイ大学の、
ハワイ大学、
大学院に修士課程で勉強を在籍して卒業しています。
なるほど、はい、その時はどういう専攻だったんですか。メジャー
の都市計画、都市地域計画学部ですね。
都市、もう一回、
都市地域計画学部。
なるほど、
はい、もうど真ん中です。
そうか、はい、そこで修士の間、はい、ハワイ大学にいらっしゃったってことなんですね。
そうです、はい、で一応ハワイ大学の院を出た後に、1年足らずぐらい向こうのコンサルでも働いてました。
あ、実践もやってらっしゃったんですね、
はい、そうです、そうです。
そうか、そうか、じゃあ、じゃあまずきっかけから聞きましょうか、うん、なんでそこでハワイでその都市計画を学ぼうっていうのはどうして思ってた、動機を。
もともと私は建築でも何でもないんですけど、社会学をやっていて、
そうなんですね。
で、そうそう、学部は留大だったので、うんうん、その時に交換留学1年行ってて、うんうん、まあ、文化と人とのつながりみたいなことを勉強しつつ、うんうんうん、でもこう移民を研究してると、うん、文化と人と土地ってそもそも一体じゃなくてもいいのかなみたいな、移民先で継承されているいろいろなものがあったりとかするので、うんうんうん、まあ、そこがなんとなく疑問に思ってきて、うん、じゃあ土地ってなんだろうみたいなところに行きつつ、うん、でもハワイで勉強していると、うん、ハワイアンの人たちの文化ってものすごく土地に根付いてるんですね、うんうん、まあ、それはどこでもそうだと思うんですけど、うん、ハワイはものすごくそれを意識的に継承しようとしていて、
なるほど、
だからそこで面白いなと思って、うん、で沖縄で生活していても自分たちの文化って日々感じることもないし、うん、自分たちの土地って感じることがないので、うん、じゃあそれを取り戻していくにはどうしたらいいんだろうって思った時に、うん、街づくりとか都市計画が近いなという方向になりました、
うん、なるほど、そうやってちょっと路線を変えてきたんですね。
はい、
土地に紐づく、ここでいう紐づくっていうのはどういうことなんだろう、地形とか。
そうです、そうです、うん、まさしくその水の流れが、山があって上から下に水が流れていって、うん、でその上の方はこう聖なる神様がいる土地で、うん、真ん中の方で農耕をしていて、うん、下の方で集落があって、うん、海では魚を取っていると、うんうん、で上の方の水をなるべく汚さないようにして下まで流すっていう使い方とかがきれいにできてるっていうのが結構分かりやすかったですね、ハワイの土地利用。
なるほどね、本来沖縄もそういう土地だったような感覚はあるんですけどね、そうかそうか、そこに気づいて、じゃあさらに都市計画の方が面白いなと思ったっていうことだったんですね。
はい、
そうか、じゃあ少しハワイの街づくりとか都市計画の話から聞きましょうか。同じ島国だぐらい、僕なんか行ったことないから。中村さんある？
ないです、ね、
ない、ほら行ったことないから。ゾケランさんは？
え、僕も
ない。ほら、じゃあちょっとハワイってどういうとこなのかから入りましょう。島ぐらいしか分かんないです、
ね、ハワイ実は 8つメインの島があります。
たくさんあるって聞いたから8つあるんだ。
でその中で皆さんが多分よく知ってるワイキキがあるのがオアフ島、
うんうんうん、
でオアフ島はだいたい沖縄本島と同じぐらいの面積、
うん、そうなんですね。
人口密度も一番高くて、うん、人口はちょっとどのくらいか忘れたんですけど、うんうん、でも形が全然違くて、うん、沖縄は南北に長いんですが、うん、オアフ島はそれをこう四角形にキュッと縮めた感じ。
面積は一緒だけど細長いのと、もうちょっと、うん、もうちょっと
丸っこくなったというか四角っぽい形なのです。
なるほどね。
高い山があって
高い山があって
集落がわーっとあって、
そうかそうか、うん、山があって集落が周辺の海側にあるっていうところは近いのかな、う
ん、
は
い、で坂にいっぱい人が住んでるのも一応そう似てはいるかなと。
なるほどね。
もうちょっと急ですね、ハワイは分かりやすい、
うんうんうん、そこ沖縄との差って、ああここ同じ島なのに都市計画こう違うなっていうところってどこだと思いますか。最初どうやって紹介してるんですか。今8つあるっていうのと集落の出来方は聞いたんですけど、
うん、あとは、
うん、
あの島が一つの行政体なんですよ基本的に。
ほう。
なので町づくりがそのカウンティーって言うんですけど、
うん、
まあ、州がハワイ州全部で全部の島をやってたとしたら、うんうんうん、例えば宮古島市ぐらいの規模感で行政がいろいろ都市計画を動かしていくことができる、うんうん、だから沖縄県内市町村、あ、本島だけで市町村いっぱいあるんですけど、うんうん、オアフ島はホノルルという行政単位でできるのでものすごくやりやすいんですよ、うんうん。であとはもう一つよく説明するのは、守る地域と開発する地域をものすごくよくゾーニングをしていて、例えば北の方の自然を守りたいからワイキキに集中して、投資をする。そうすると、まあ、そこはものすごくいい施設ができるし、もちろんそこに来たお客さんの満足度も高いから値段も高くなると。
高いビルはもうここは建てていい。
そうそうそう、
そういうことね。
そうです。その代わりあの開発するのものすごく厳しくて、北部の本当に守りたい方にあるホテルが70年代から規模を拡大したいっていうことでずっとやってるんですけど、かなってなくて、で計画書とか見てると住民に説明しないといけないプロセスがものすごくあって、報告書が何巻もある中で一番分厚くて一番シリーズ数が多いのが住民から来た意見とそれにどう回答したかっていうのを全部綴ってるみたいな。
そうか、
厳しいです。
そこは逆に時間コストかけてるんですね。
かなりかけてます。
もう行政が一単位っていうのがやっぱり強いですね。こう沖縄の場合どうしても市町村ごとにうちの町はどうしようかっていう形でそれぞれが儲けようと、それぞれが経営していこうと考えちゃうんですけど、一つの島で考えた時にここは残そう、ここは守ろうって考えられるっていうのはだいぶ違いますね。
いや、これ本当しんどくて、よその市町村とか見てると、やっぱり観光収入って、ホテルがあるかないかで変わっちゃうじゃないですか。そうすると各市町村、自分の市町村にホテル建てたいんだよね。
みんな大きな、
ね、
なんていうかモールが欲しい、ショッピングモールが欲しい。
そう、なるほど。
リゾートが欲しい。
それをちゃんと全体で最適化するから、そういういさかい起こらないんだ、これは大きい差ですね。
だいぶ違いますね、
なるほどね。そこのメリハリはつけて、今対話の時間をかけてるってところも面白いなと思ったんですけど、はい、の町について意思決定をするっていう対話って、その業者というか、まあ、商工業者、住民ってどんな関係性なんですかね。このあたりが分かると、
結構行政の力も大きいのと、あとディベロッパーさんというか、土地を大きな土地を持っている地主も多くて、で今まさに大きな開発が行われているんですけど、ホノルルの、そのワイキキのお隣ぐらいのところ で、でそこにはもう2つぐらいの大きな地主がいて、でもここも割とその行政ではないけれども、住民の人たちといろいろ話をして、どんな町にしたいかみたいなのをやっていくプロセスを結構たどってやっていたりします、
なるほど。割とオープンなんですね。
結構オープンですね、
そうかそうか、それは大きい。これはすげえ大きい違いじゃないですか。
そうですね、
なるほどね。 なんか沖縄の場合は、まあ、日本の場合って言った方がいいの、割とクローズで秘密裏に住んで、うん、バレた時大喧嘩みたいな、うん、反対運動みたいなね、
まあ、地下を上げたい人と街の姿を変えたくない人との間でこういろいろありますから ね、
だからプロセスが水面下で進んで、うん、それである程度もうのっぴきならなくなってから表に出てくるってケースってすごいたくさん見てきた気がするんですけど、うんうんはい、じゃあデベロッパー地主さんももう結局住民の意見も聞かないといけないから最初から話し合いをしていくっていう感じなんですね、うんうん、いいねそれ。
そうですね、うん、いいですね、
うん、そうか。いやいいけど真似できないね。どういうところをまず真似られるとか、この辺参考にしたらいいんじゃないかとかって今できることってあります？
今誰ができることかですよね。
うん、そうですね。那覇で、うん、じゃあ那覇で行政ができることってどういうことなんだろう。
いやもう単純に
ハワイを見習って。
私も選挙の時には、うん、市民の手によるまちづくりって言い続けてますけど、うんまあ、この行政が何をしたいかじゃなくて、うん、住んでる人たちがどういう街を目指したいのかっていうところに基づいて、はい、その背中を押してあげるのがまあ行政の役割っていうふうに。まあ、ちょっとその行政の方向性っていうのちょっと仕事の役割っていうんですかね、うん、それをちょっと認識し直して街づくりっていうのを考えていくべきだと思っているので、うんまあ、那覇市がそういう方向に舵を切れれば、うんまあ、今おっしゃってたようなところでその、まあ、住民としっかり合意形成をした上で街づくりをしていくっていうところは、まあ、できなくはないのかなと思うんですけどね、
うんうんうん、なるほどね。その時にね石垣さんの住民がこういう街にしたいんだって言うは安しだと思うんですよ。こういう街にしたいって言ってもみんながその最先端のトレンド知ってるわけではないじゃないですか。ここで言うこういう街にしたいっていうのを具体的にイメージに していくことって住民だけでやるのって結構大変な気がするんですけど。
それがめちゃめちゃ大変です、
うんうんうんはい、
だからこそ、まあ、コンサルもいるし、
うんうん、
でもあもう一つ全然違うのが、うん、行政職員に専門職が多いんですよ。
なるほどね。
だから専門知識をちゃんと持ってる人とか、もともと民間で働いていた人とか、うん、あれがない、年齢制限がなくて、うん、向こうの採用には、う
ん、なるほど。
だから専門でやってきた人がもういつでも行政に移りたかったら入れるし、うんまあ、行政から民間に行く人も多くて、
うん、
実は私が1年ちょい働いてたコンサルは、はい、トップの方がもともと行政の交通政策、
うんうん
をやってた方で、
うん、
もうその人が交通がもう街づくりの根幹であるという考え方をしっかり持っていた人だったので、うんうんうんうん、うちのコンサルはものすごく交通関係の計画をいっぱい作ってたんですよ。
なるほどね。
その当時その会社で働いてた人が今実は市で働いてたりとか州で働いたりとかっていうのもよくあります。
そのじゃあ人材の流動性が高いというか交流が盛んっていうところは大きいんですね、う
ん、あとちゃんと専門性がある、
はいはい、で市民の今もう一回話戻すとその市民との対話に関してもやっぱりプロがいるっていうところなんですか。そうです
ね。であとはやっぱり市民の意識も高いので自分たちがちゃんと街を作るという意識が高いです。だから今、バイクレーンがものすごい勢いで整備されてはいるんですけど、うん、そのバイカーたちの、うん、なんていうんですかね、俺たちにはちゃんとバイクが安全で通れる道が必要なんだっていう意識が高かったりとか、うん、
権利としてね。
はい、うん、そうですそうです、
うん、そうかそうか、
すごいですね。
それをしっかり権利主張して、うん、またそれをみんなで調整するっていう機能があるって、うんうんうん、なんか当たり前に気がするけど結構大変だよ。
結構大変ですね、
うん、文化というか、うん、その当たり前の前提がやっぱり違いますからね、
うんうん、当たり前の前提が違うって確かにそうですね。うん、うん、そうか。ダメだ全然今のプロセスをどこでね参考にしたらいいんだろうと。同じ島なのにね、
うんうん、いやだからこの円卓会議ですよ。
確かに
ぜひこの議論の巻き起こる種になってほしい。
この放送の時はね
なっているでしょう。
そうか
ですです。
少し交通の話をしたいんですけど、今まあ、交通のねコンサル の第一人者だったみたいなお話だったんですけど、この辺の特徴っていうのはありますか、このハワイの特徴。
うん、だから円卓会議でも話をした、
うんうん、してると思う、
してると思うんですけど、 ハワイが今ちょうどですねモノレールを作っていて、うん、でそのモノレールの駅を中心としたまちづくりというのをものすごく進めています、はいうんうん、でこのプロセス自体にももう本当に 7,8 年ぐらい対話を続けるっていうのをやっていて、うんうん、そうですね、それが今あのハワイのまちづくりというのを、はい、一番ホットなトピックです、
ね、なるほどね、うん、これは那覇と一緒で、すでにある程度できてしまっている町に、うん、後で鉄道というか移動手段が入ってくるっていうケースでいいんですか？
そうですね、町がもうすでにある部分とちょっと郊外的な部分まで伸びてるので、うんね、いろんなバリエーションがあるはあるんですけど、もうすでにすごく結構な繁華街のところがターミナルにはなってるんですよ、うん、例えばもうライカムよりも大きなショッピングセンターが一番のターミナルです、うん、今回の。
そうか、うん、逆にそういう中心市街地のところにターミナル駅を持っていくっていうのは開発ってしにくくないかなと、よく地主さん説得してね、ここにこういう計画あるからっていうのってすごい大変な感じがするんですけど、
ですけど、うん、やっぱり州政府の権限が結構強いので、
なるほどね、
はい、うん、そういう計画は割とサクサク進む、ね、うん、
まあ地主も少ないっていうのも一因かもしれないですね。
そうですね、大きな地主が多かったりしますね、
うん、そうかそうか、
あとそんなに大きく手を入れる計画ではないんですよ、よく見ると、うんうんうん、ちょっと道を広げましょうとか、はい、車道を削ってバイクレーンを作りましょうとか、その、まあ、できることをやる感じですね。
なるほどね、うん、そのじゃあ駅、僕らで言うと駅前開発、駅の、うん、駅前じゃないのか、駅周辺開発、
駅周辺ですね、うん、だから駅から次の大きな道路までのコネクションをどうするかとか、うんうんうん、駅から歩いていける範囲にどういう建物があったらいいか、うん、1階はどういう使い方にしたらいいかとか、うんうん、建物の高さは見通しは、うん、みたいな感じです。
これ商業だけじゃなくて福祉的な施設機能も含めて全部検討していくってことなんですかね。
公共施設がどうだったかちょっとまだ分かんないんですけど、うん、ミクストユーズって言って、うん、小中混合の使い方はすごく、奨励されていて、うん、でもう一つは今そういう開発されるとものすごく地価が上がるし、うん、ということはそれに伴って家賃も上がるので、うんうん、じゃあ出ていかないといけない人たちがいっぱいいるかとかってなるから、うん、
確
かにね、うん、もう一つアメリカのトレンドとしてはアフォーダブルハウジングっていう言葉がものすごく最近出てくるんですけど、うん、そういう場所で自分の給料の 30% 以内で払える家賃の
場所、うんうん、アフォーダブル、なるほどね、
払える、うんうん、賄うことができる、うん、家をどのくらい作らせるか、開発と一緒に例えば大きなコンドを作るときに、うんうん、そのコンドミニアムの何パーセントの部屋はアフォーダブルにしてくださいみたいな法律があったりとかするんですね、うんうんうんうん、それでこうお金持ちだけがここだけに集まるみたいな街ができることを、まあ、ある程度和らげてたりとか、
なるほどね、排除はしないとね、
うんうん、気をつけてはいますね、
う
ん、
そうか、面白い、はいいですね、うん、じゃあこの駅周辺、例えば何百メートル以内にはこういう機能が必要だっていう定義があるっていうことですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、それはだから駅ビル1個ドーンと作るだけではなくて、
ではないです、
歩いていける範囲か、うん、そこに対してどういう機能が必要で、で新規で開発をした後もちゃんと排除もないようにしていくっていうこと、うん、
できるだけ、
なるほど、いいことずくめで
、うん、ちょっと一点追加で、うん、交通のところで、うん、この乗り継ぎというか連携、車ももちろんハワイも使っていると思うんですけど、うんうん、そういった公共交通と車との共存ってどういうふうにしてるんですかね。
まあ、結構ハワイも車社会なんですけど、うんうん、多分その車社会から脱却したいっていうのでモノレール作ってるんですよね、うんうん、で割とそのハイウェイはちょっと中の方にあるというか内陸の方にあるというか、できっとそこに車が流れていって、うん、まあ、長く早く移動する人たちはそっち、うん、で街とかをベースにこう歩いたり自転車使ったりする方はもう少し海側っていう、こう分け方をしていきたいんじゃないかなと私はちょっと思ってて、
なるほどね、
うん、だから車は結構そういう人が歩くとか公共交通を優先するエリアからはできるだけ排除するというか、まあ、排除しないまでもちょっと使いにくくするようなデザインにされてきてはいます、
うん、駐車場がセットで沖縄の場合考えられるの多いと思うんですけど、うんうん、そこはじゃああんまりセットになってない。
そうですね、駐車場なんか作っちゃうと車で来ちゃうじゃないですか、いや違うよと、車で来るとこじゃないですよと、だ例えばなんか周りに作るとかやってると思うんですけど、
そうね、そこで街中への二次交通とか、あ と歩きやすい道とかっていう整備ができるとちゃんとセグメントを分けられるってことですよね。
そうですね。
いや、やればできるって話なのかな。なんだろう。なんかね、
まあそのやるっていうところの手前にいろんなこう意識改革だとか、うん、なんかそのプロセス仕組みを変えていかないといけないところとかあると思うので、ね、まあ、まずはそういうところを目指すのかどうかっていうところの議論からでしょうね。
そうですね。そこを目指したいのかどうかはすごい大事だと思いますね。
そうかそうか、うん、まあ、市民意識とのセットだよね。市民意識をプロがどう寄り添うかだよね、うん、だプロが実はもうこういうコンセプトを持っててこうしましょうっていうのとも中村さんおっしゃったように違うじゃないですか、うん、やっぱり最後は住民が決めるっていうところだから、うん、だから決めるプロセスと、うん、そこにやっぱり情報としていろんな今の石垣さんのように、うん、例えばそういう事例とか、うん、こういうのがあって一長一短こうありますよとかっていう事例もやらないといけないし、うん、そういうことはやってるような気がするの。あの別の那覇市も事例とか、うん、ただそれが今一つ住民が自分で決めたっていう感じになってないっていうのかな、う
ん
う
ん、この辺は多分ゲランさんが前回の放送でおっしゃってた問題のこの手前しか見えてないってところで、あ、便利かもしれない、自分もあったら使うかもしれないぐらいの形でしか考えてないと、もっとこう深くの問題、街づくりの問題だったり権利の問題だったりとかっていうところまで目を向けないと、うん、よしやろうっていうところまではなかなかいかないのかなっていう感じがしますよね。
杉原さんどうですか、感想をちょっとお聞きしたい。
ですね、うん、自分がいつも思ってるのは、うん、そう、正しい情報がないと正しい選択ってできないんですよね。
全く そうですね、う
ん、でじゃあ例えばまあ普通の市民が、うん、その正しい情報を探すと、うん、正しい情報が得られるかっていうと今全然そういう作りにはなってないわけですよ、うん、で那覇市のサイトもリニューアルするために古い情報消えちゃうんで、うん、過去から その変化がどうなってるかわからない、うん、あるいは単発の政策としてしかその資料が出てこないんで、うん、それをまとめてさっき言ったあの深いところまで掘り下げようと思ったらなかなかよっぽど頑張らないと理解できないとかがあって、うん、そういうところをまあアーカイブして、うん、分かりやすく噛み砕いて提示するような人がいないと。
確かに、
うん、
今の施策だけじゃなくてこの施策が時流変わったら施策が変わるのは当たり前じゃないですか、うん、ただそこの過去がどういう議論だったかっていうのも、はいはい、さっきもね 7,8 年議論してって話あったけど、この議論の途中もね全部分かった上じゃないと方向をね間違っちゃいますよね、
うん、あの、うん、いっぱい失敗もしてるし、うん、それからまあいいこともしてるんだけど、うん、それの評価がまとまってないんで、
う
ん、
評価ね、
うん、また同じことしちゃうんですね、うん、さっきのバス、うん、コミュニティバス作って1年ぐらいでやめてなくなっちゃうとかもあって、うん、でずっと掘っていくと、まあ、例えば復帰直後ぐらいの交通政策の資料とか見てると、うん、まあ、今と同じこと言ってるんですよね、うん、やっぱりバスは渋滞していて遅くて、うん、それはあの都市の作り方をなんとかしないといけないみたいなことを言ってて、ね、ということはかれこれ50年ぐらい言ってるわけですよ。
ちょっと議論のね、うん、進展させたいですよね、
でそれはどうしてそうなってるかというと、市民が手に届くところに、うん、そのまあ分かりやすいセットがないんですよね、うん、とりあえず入門キットみたいなのが欲しくて、うんうん、
はい、
一通りこれ読むと、まあ、うん、もっと深く勉強するためのネタがあるみたいなやつがあると随分違うのかなと、
うんうんうん、もうね結構今日は答えは出ませんでした、ね、いい話は聞けたかなと思いますが、はい、お時間でございます、はい、中村さん何か告知ありますか。
そうですね、今告知あればまたあのブログ等でお知らせしたいと思います、
はい、確認ください、はい、ということでございます。お二人とも2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。